ですか。では、マタイによる福音書の、5章の4節です。マタイによる福音書の5章の4節です。イエス様の三条の水訓のこの学びをしています。よかったらよろしければですね、イスラエルの旅行記ですか、聖地の旅行記、ロゴスミニストリーになるんですけれども、そこでガリラヤ湖の付近のところですね、旅をですね、ご覧になるといいと思いますね。その状況とか雰囲気とかですね、この知ってですね、でそこでイエス様がこのお語りになっているところをこう見ていかれるといいと思うんですけれども、今日はこの始まり、このイエス様が幸いですと言われた、この8度幸いですと言われた8句と呼ばれているものの2つ目を見ていきます。悲しむものは幸いです、その人たちは慰められるからです。で、三条の水訓あるいは説教の中で私たちがこの学んできていることはですね、この内容が一見このいろんなことに適応しやすいですね、道徳的に社会的に当てはめやすいですね、ものなんですけれども、実は全く異なるものだということを見てっています。で、平和を作るものは幸いだとかですね、クリスチャンじゃなくてもそういうことをね、適用できるじゃないですかですね。で、あとは敵を愛しなさいとかですね、例えばガンジーがですね、このやっぱこの御言葉を、イエス様の言葉を使ってですね、これイエスは素晴らしい人であるとか、このように言って、いろんな人がそのことを使うんですけれども、イエス様がそういった意味で語られているのでは全くないということですね。ここは大事ですね。イエス様はそういう意味で全く語られているのではないということを冒頭の言葉によってはっきりと分かるんです、ね、初めがちゃんと分かってなかったらその後も分かってないということになるんですけれども、その初めというのが、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからですと。高尚な教えはありがたいと思っている人がこのイエス様の言葉を受け入れることは到底できません。いいですか、根本的にですよ。皆さんクリスチャンだからいいけれども、クリスチャンじゃなくて、ね、ちょっと今頭をちょっと想像してみましょう。あまりクリスチャンじゃない世界っていうのはあまり熱心なクリスチャンであるほど想像したことはないかもしれませんけれども、もう忘れてると思うんですけども、心を豊かにしていくんですよね、豊かにする人が幸いなんですよ。そうでしょ、貧しくするってイカれてるんじゃないの。だからここは到底受けられない、受け入れられないから、無意識のうちに拒絶反応を起こしてなんか読み進めてるんですよ絶対。けれども、この天の御国はその人たちのものですと言ってるように、天の御国の入り口がこの心の貧しさだとイエス様が言っておられるのですからここを取って他の話っていうのは全く意味がないんですね。で、これが神の前における、もう全く私には良いものがないという霊的な倒産状態なんです。で、何度も話してますが、繰り返して話した方がいいでしょう。日本という国はこの倒産状態っていうのをなかなか経験できない、このなんていうのかな、実存的にって言ったらちょっと難しい言葉になるけれども、こう体感として何にもないっていうのがわからないんです。すぐに保護されます。 例えば JAL、 言っちゃった、あの固有名詞ね、あれ倒産したはずですよね。でもなんかめちゃめちゃ大丈夫じゃないですか。あと私はもう本当に日本人として誇りに思うのは、やっぱり東日本大震災の後のね、彼らのものすごい急速な復興の状態。例えば東北自動車道ですね、もう数日したらですね、もうぐちゃぐちゃにしてるのがポーってとりあえず通れるようにね、このまず道路を警戒っていう言葉です。この刑事の刑に、あのね、刑事の刑に帰って開くんですね。警戒するっていうね、で自衛隊もそういうあのものを持ってるんですよ。この何か災害が起こると、まず道路を作らなければ救援活動ができようがないわけですね。そのものすごい技術を持ってるんです日本はですね。地震に強いし災害に強いし、で裏返すと何にもないっていうのは経験できないんですよ。だから霊的にも神の前で何かをしなければいけないと思ってしまうんです。もう何もできないんだっていうところに立たなければいけなくて、でこれが神が現れた時に、神様を見た時に経験ができます。預言者イザヤがエルサレムの状況が非常に悪くなっていて、もう災いが来るって言って説教をしていた時に、ウジヤが死んだ後に王様の神の誠の王、神の御座を見たわけなんです。そしたら、私は滅んでしまう、この私の唇の、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の中に住んでいると。神に真実に出会った人というのは、もう自分の中には全く何もないという絶望感が与えられて、それで自分の罪についてですね、自分の在り方について、人間的な物差しではなくてですね、全く違う物差し、聖霊によって、神の御霊によって、この神の前における自分というのを自覚するわけなんです。で、悲しむものが幸いですというのも、この心が貧しくされた後の自分の状態に対する悲しみのこと、自分の罪というものに対して自分が悲しんでいるというものがあって、それが幸いだと言っているわけなんです。心が貧しいというのが、自分の罪が見えてきたということであれば、その罪を悲しむということがここで言っている悲しみであります。だからここで例えば事故で誰かを亡くしたとかですね、人が召されたと、後でこの悲しみとか、そういう話をしているのではなくて、この心が貧しいというところにあった、その後に来る悲しみ、罪に対する悲しみです。どうでしょう、これもそうです。世の中の幸せ感というのは、いかに悲しみから免れるかっていうことによって成り立ってます。そうでしょ。人々が悲しまないようにするのが幸せの道だって教えてるじゃないですか。だから他のところ ね、愛し合いましょうとかね、愛が素晴らしいとかっていうところは、もうたくさんイエス様の言葉は取られるんですけれども、悲しむものは幸いですっていうのは取られないね。でも悲しむからこそ、ここで約束は慰められる、つまり悲しむからこそ、その後に恒久的に続く、持続する喜びが待っている、本物の喜びと楽しみが待ってるんですね。この詩篇のところに、この悲し涙を流しながら借りたってものは、この笑いながら借り取るってですね、この涙を流しながらっていうものがあるからこそ、慰めがあるんだという、幸いがあるんだということなんですね。で、聖書の言っている悲しみを見てみたいと思うんです。この神はどういう神かっていうことをですね、見ていくことってすごく大事なんですね。で、神は悲しまれる方なんだっていうことを見ていきたいと思います。で、その神の悲しみを自分自身も共有しているときに悲しんでいるものっていうことになるんです。実はさっき歌ったんですね、父の涙のところでですね、人間が罪を犯し 世界が呪いのもとに置かれていることについて神がこの絶えずどこかに悲しみを覚えておられながらこの世に来てくださってるっていうですねところを見ていきたいと思います。エデンの園のことを思ってください。アダムとエバが罪を犯した後で神の御顔を避けて2人が隠れたんですけども、神はあなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか。でここを読むときにお前どこにいるんだって怒ってるっていうふうに取っていったら間違いです。ちょうど迷子を探しているお父さんとお母さんのようです。どこにいるんだ。私もですね、あるところで、この一緒にご飯食べようって言ってですね、この若いご夫婦とそしてもう一人女性がいて、で私たち夫婦で食べたら、でその子にはそのご夫婦には2歳ぐらいかな、2歳か1歳の子がいてですね、いつの間にかいなくなったんですよ。いやもう、まあ親じゃないですけど、私ももうここで子供がいなくなったらもう二度とこの人たちには会えないなって。だって私たちに会うごとに、私たちのせいじゃないですよもちろん、もう子供がいなくなったっての思い出すはずですから、まあ、ここで別れだなと思いました。まあでも30分ぐらい後にもあの出て見つかったんですね。それと同じなんです。あなたはどこにいるのか。そしてアダムとエバの子であるカインが弟アベルを殺した後なんて言いました。一体あなたは何ということをしたのか。声がする。あなたの弟の血がその大地から私に向かって叫んでいる。これももう気が狂うほどの、この悲しみっていうか嘆きの言葉ですね。でカインの子孫が堕落しました。殺人を豪語しているぐらいです。暴力を。そして自分の道を乱して思うことは全部悪に傾いていたってがあって、それで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められたって言ってるんです。ご自分が作ったんです。本当に良かったって言ったのを覚えてますよね。良かったって、そのご自分の形に作られたものが悪に傾いているのを見て嘆き悲しんで生きているものを水によって消し去ろうとお決めになったんですね。私たちも心が痛まないでしょうか。心のどこかで今世の中で起こっていること、身近なところで起こっていることについて、まあ、涙は流さないかもしれない、霊は悲しんでいると思います。でこれはいつまで続くか。イエス様戻ってくるまで続くんですですね。まあ後で詳しく話しますけれども、これが悲しみなんです。そして、神様は、ご自分の召しによってご自分の国を作る、国民を作ることをお決めになってアブラハムを呼び出し、そして国が強くされ、あのイスラエルという子孫が生まれたんですけど、その神がお作りになられた民自身が罪を犯したということですね。でそして深い悲しみに沈んでいかれるということがこの後の歴史になっていくんですね。この旧約聖書の市内の荒野においてホレブの山でモーセが律法を受けている間に、麓では金の格子を作り乱れていました。そしてモーセが、この麓に降りていくときに、この神様ご自身が書いた石の板をですね、この律法が書かれていた板をですね、これをもう粉々に砕いたんですね。彼らがもうめちゃくちゃにこの掟を破ったんだ。そしてまたモーセは天幕の中に入って神様と語り合うわけなんですけれども、その時に彼らは飾り物を取っていったって書いてあるんです。その偶像礼拝の飾り物ですね。またすごいこの性的な乱れもあったんですけれども、あの時はそういうものを取り除いていた。彼らは罪を悲しんでいたわけなんですよね。そして約束の地にイスラエルが入ってですね、不審の罪に陥って前からもう不審の罪に陥って40年間荒野をさまよっていた。そしてヨシュアによってこの約束の地に入った者のアカンという人がむさぼって金銀を隠して石打ちで、この死ななければいけないとかですね、獅子の時代はですね、自分の目に正しいことをそれぞれが行っていたって書いてあるんです。これ今の時代と似てるじゃないですか。自分の目に正しいこと、自分が正しいと思っていること、自分が感じていることが絶対になってるんです。 もともと私たちクリスチャン生活というのは、私たち感じていることというのは感じることでいいんですよ。それ自体が間違っているんじゃないんです。その感じていることを神様にしちゃいけない、絶対に正しいとしちゃいけないんですよね。御言葉を読んで、そして私たちはその御言葉に従わせていくという必要があるんですけれども、それぞれ正しいことに向かって、でこれはもう本当に悲しむべき状況であるわけなんです。しかし、このイスラエルの歴史に戻ると、サムエルが主によって建てられて、霊的にイスラエルの民が立ち上がり、ダビデが神によって選ばれて、エルサレムになんと契約の箱が置かれた。イスラエル栄えたけれども、この前も言及しましたように、ダビデが罪を犯しました。その中で、家の中でこの殺し合いまでが起こったというですね。その後でソロモンが王となってですね、で彼が死んだ後に国が分裂して、北イスラエルはヤロブアムの道に倣っていったと、初代の王のね、これがずっと続くんですよ。ヤロブアムの道に従っていった。ここにも神様の悲しみの声が聞こえます。そして今度はユダはバビロンによって捕らえ移されますけれども、その時の預言者は誰ですか。そのことを一番強調していた、バビロンによって捕らえ移されるっていう、この現場に実際にそのバビロンがやってきている時にもいた預言者って誰でしょうか。エレミアですね。エレミアは涙の預言者と呼ばれました。嘆きの預言者と呼ばれました。おそらく今ここにエレミアがいたとしたらですね、もうちょっと顔は見てられなかったと思います。もう目がぐちゃぐちゃになって腫れぼったくなっていて、でそういう中で、予言をして、いました。そしてまさに哀歌、悲しみの歌です。死んだ後に歌う歌です。誰かがね、エルサレムが死んだということを嘆き悲しんでいたんです。イエス様はある人たちからはエレミアではないかとまで言われていましたですね。この私は誰だと思うかって聞かれた時に、エリアではないかとか、いろんなバプテスマのヨハネじゃないかとか、いろいろ言われて、もう一人の預言者じゃないかって、その中にエレミアではないかと言われていた。そうです。かつてバビロンに捕らえ移される民と同じように、心をかたくなにし、神に背を向けているユダヤ人たちを見て悲しんでおられたんですね。でエルサレムに実際に入られて、そして神殿をご覧になって涙を流したって書いてあります。このルカの19章の41節ですか。そしてエルサレムが破壊されて、そしてバビロンの捕囚の時にも起こりましたが、赤ちゃんをですね、この岩にこう打ちつけるっていうですね、もう恐ろしいことがこの書いてありますけれども、愛歌に書いてあったかな、あるいは詩編にも書いてあったかな。だけれどもそのことをですね、イエス様はまた同じことが再現するということで、異教の国ローマによって、このユダヤ人が無残にも殺され、そして奴隷となって連れて行かれるということを前もって見ておられて、涙を流された、悲しみの人でした。でこれネクラだって話をしてるんじゃないんですよ。メソメソいつもしてるとか、希望を失っていたって話では全然ないんですね。そうではなくて、この神に背いて行ってしまっているという、この神の民の状況を見て、絶え間なく心に痛みがあると。パウロもローマの9章の中で、私は絶えず痛みがあると。でこの同胞が救われるためであったら、私はアナテマ、呪われる、地獄に行ってもいいとさえ思っているという、絶えず両親にこの痛みがあるんだということも言っていて、この悲しみがあって、神に完全に立ち返って、この世界もね、あがなわれることなくしては、この痛みは取り除かれないわけなんです。だからイエス様は悲しみの人と呼ばれました。覚えてますか。イザヤの53章の3節で、彼は蔑まれ、人からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。この悲しむことこそが幸いだとイエス様が言われました。なぜなら、罪に対して悲しまないで憎むことをしなければ、悔い改めありえないし、悔い改めがあって初めて罪からの解放、真実の喜びがあるからです。故にこの悲しみを経ないで、悲しまないことだけを求めていく、避けていくっていうのは、これ災いだとイエス様おっしゃるんですね。この同じ似たような内容の説教をイエス様は何度となく行ったっていう形跡が福音書を見るとあるんですね。ルカによる福音書だと、山ってなくて平地でお語りになったって説教 があって、やっぱり貧しいものは幸いですと書いてあるんですけれども、その中でこう書いてあります。6章の25節、今笑っているあなた方は哀れです、あなた方が泣き悲しむようになるからですと。将来にある希望のために今の状況を悲しむことなくしてですね、今だけを楽しもうとして笑っているのであれば、それは哀れだよって。表向きは笑っているかもしれませんが、本当の笑いではないんです。心の中では神との平安を持ってないために、痛みがあるのに、傷があるのに、笑わなければいけないと思って笑っていったら、それは哀れです、ね、わかりますか、ちょっと真似してんだけど。で、今ちょっとね極端にやってるけども、そのように繕って笑っているのであれば、でも基本的に本当に痛みがあるならば、本当に痛みがあるのに、それを直視しないでごまかしているのであれば、災いなんだっていうことです。まずもってですね、そもそもですね、幸せを第一に求めるという哲学、幸せが第一だと思ってます、この世は。これが人を不幸にするんです。もう一回言います。幸せを第一にすると人を不幸にします。神とその義を第一にする、正義を第一、神との正しい関係を第一にする、それが悲しみを伴ったとしても正義が第一なんだと、神の義が第一なんだというときに幸いですという、副産物としてね、その結果として幸いだということなんですね。ラオデキアの教会を思い出してください。世に妥協していましたが、こう言ってます。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることを分かっていない、本当は惨めなのに富んでいる、豊かになったと自分を偽っているというのが、まあ、この世の姿です。で、一見みんな問題がなさそうに見えるんです、見えるんです。どうですか、皆さんクリスチャンになる前に、何が趣味だったでしょうかね、どういう生活してましたか。しょっちゅう旅行に行ってたとか、グルメを楽しんでたとか、まあ、女性だったらね、いろいろあると思います。スポーツが良かったね、あとは授業に成功してたとか、まあ、いろいろあると思いますけれども、一見問題がないように見えるわけですよね。あとは問題があるんだけども、まあ、とりあえず大丈夫でしょって言っていつも先送りにしています問題を。とりあえず大丈夫でしょう。現実を直視しない。有名なキング牧師ですね、まあ、彼は、なんていう名前だったかな、有名な本を書いてですね、なんだっけな、とにかく彼はクリスチャン、キリスト教徒というのは、現実主義者であり理想主義者だって言ってですね、どっちでもない、どっちかってことはない、どっちもなんだって言うんですね。理想主義っていうのはつまりは神の国を求めてるんですよ、ね、だけれども現実主義っていうのは今ある状況をしっかりと見ていくってことです。これどっちもあるんだ。世においては笑って今楽しくやるという哲学があって、でこれを教会が一生懸命他の人たちに分かってもらおう、福音のことを分かってもらいたい、イエス様のことを知ってほしい、で教会にクリスチャンじゃない人たちが来てほしいと思うがゆえにですね、一緒に楽しくやらなきゃいけない、笑わなきゃいけないって思ってしまって、その動機でなんかいろんな教会の運営をしていったら間違っていきます。教会に来たら楽しい雰囲気がないといけない。昔はですね、ピューリタンっていうのが間違った意味で使われて、ピューリタンっていうのはつまりは正教徒って訳せますけれども、日本語でこうなんかちょっと暗い顔にしてる方が清いと思われたんですよ昔はね。で途中から反動でですね、 笑ってないとクリスチャンじゃないと。明るくないとね、皆さんハレルヤですか、ハレルヤですとかね、あーとかってなんかこうみんなでね、こう、あとはですね、この前交わりの時に聞いたんですけども、まあ、異端の、この日本にあるですね、この教会とか行きますとですね、有名大学の出身の人が非常に多いんですね。あとお医者さん、弁護士、どうですか、それ人を引きつけられますよね。そういう頭のいいたちがいるんであれば、聖書が言ってることもそうかもしれない。でもそうやって世に似せて人々を引きつけようとすることは間違っています。神は悲しむものは幸いですって言ったんです。つまり私たちの間から真実に戻っていく、悔い改めが起こされていく、その中で清い御霊の泉がこう開かれてですね、そして結果として人々が救われていくわけなんですね。ヤコブがそういった教会に対して悲しみなさいということを言ってるんです。手紙の中で4章9節ですけども、嘆きなさい、悲しみなさい、泣きなさい、あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい、主の御前でへり下りなさい、そうすれば主はあなた方を高く上げてくださいます。でイエス様が慰められるって約束してるんです。幸いを得るんですけれども、悲しむものは慰め受けるんです。でこれはメシアの働きなんです。先ほどから言っている神は悲しまれる方ですけれども、悲しみをこう通り過ぎてですね、バイパスしていけないんですね。この悲しみっていうのがあるとするじゃないですか、こうなんか分かんないけど山が悲しみっていう山があるでしょ。そしたらそこを迂回する道路を作っちゃいけないんですよね。そうじゃなくて果敢にそこのところにトンネル掘るんだ悲しみっていうところに掘る。そうするとそれがそのまま喜びって変わるわけですよ。イエス様はこのように予言されてました。詩編じゃないや、イザヤの61章の2節から3節、すべて嘆き悲しむ者を慰めるために、シオンの嘆き悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの代わりに賛美の街灯を着させるために、つけさせるために、罪に対する悲しみを世は避けようとします。だから惨めになっていきます。神の国においては罪に対する悲しみを持っているから、その悲しみがそのまま喜びに変えられます。だから半端じゃない深い慰めます。第2コリントの7章の10節、神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。わかりました。神の御心に沿った悲しみは後悔がなくなるんですよ。救いに至らせる悔い改めを生じさせると。素晴らしいですね。でその慰めの中身コンテンツは罪許し、罪が許されるということです。清められるということです。ダビデもこれを経験しました。詩編の32編、幸いなことよ、その背きの罪を許され、その背きの許され罪を覆われた人よ、人は幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。嬉しいですね。この霊に欺きがあるっていうのはですね、罪を隠し持ってる状態です。告白しない状態です。そう、日照りのようになって骨がもうカレカレになっちゃったって重くなるんですよ。けれども告白したら、この許しの泉がね、御霊の泉がブワーって流れてて癒しを受く、精神的にも受けるでしょう、体でも受けるでしょう。あとはこの罪の許しの宣言もすごい。詩編の103編の12節、東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。嬉しくないですか。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。嬉しいですね。解放されますね。ここから出てくる喜びは、罪の告白から出てくる喜びは誰も取り去ることはできません。 だから第一ペテロの一章の8節9節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。で、罪の許しが与えられたということだけじゃないんですね。この悲しみが慰みに変えられるのはですね、この肉体が将来あがなわれる、変えられる、救われるということの希望があることでも慰められるんです。ローマの8章の23節24節にこう書いてあります。御霊の発放をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体があがなわれることを待ち望みながら心の中でうめいています。私たちはこの望みとともに救われたのです。私たちはいつまでも葛藤があるんです。クリスチャンになって、この前の日曜日勉強しましたが、何か大きな罪を犯してしまった、悲しんでいる、許されない罪を犯したんじゃないかって感じているんであれば、何て言いました？答えてください。許されない罪は犯していない証拠なんです。なぜかっていうと、いつも御霊と霊と肉の戦いがあるのが実はクリスチャンの特徴なんです。霊が新しく生まれたので、で肉はまだあがなわれてないので、アダムから受け継いでいる DNA 持ったままの肉なんです、体なんです。だから絶えず葛藤がある。でも幸いなのは、私たちはそれに従わなくてもいい、肉の思いに従わなくてもいい自由を得たんです。ここが大きな違い。でも肉の欲求とか誘惑とか、あとは罪の何ていうのかな、犯すこの傾向とかっていうそのものっていうのは残ってるんです。でこれを気づいた時に、あ、私はクリスチャンじゃないって思うのはそれは間違いなんです。いや神がそうされてないんだからもっと優等生にならないでください。イエス様が意図した通りにしてるの、今の時代は。優等生になっちゃダメです。何か罪を発見したら悲しむものは幸いですですよ。幸いなんです。悲しめるんです。慰めを受けます。でその慰めっていうのは単にですね、罪許されたっていうだけじゃなくて、その罪に打ち勝つことができるし、御霊の力によってね。であとはこれが将来変えられる。イエス様が来るときに私たちの体がさなぎが蝶々になるように、変態っておかしいの変態ではなくて、わかりますよね。英語だとトランスフォーメーションって言うんだけども、あ、ね、トランスフォームだっけ、まあいいや、メタルフォーシスだ。ギリシャ語だとメタルフォーシスって言って、もうまさにさなぎが急に美しい蝶々になるぐらい変化するってことです。それ一瞬のうちにです。キリストの似姿に変えられるんです。その時にはもう罪を犯すことはできない。どうしてかといったら、御霊から作られた、御霊によって与えられた体であって、復活の体であって、罪なき体だからなんですね。この希望によって救われたんだよと言ってるんですね。で第1テサロニケの5章の23節24節で祈りとともにパウロがこう言ってます。平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように。あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように。あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいます。祈りが必要だし、その責められるところのないように完全に清いものとされるように、イエス様が会う時にね、いやそれ難しいでしょって、でも祈ってください。だってその祈りを祈ってんだから、パウロが。で神は真実な方ですから、そのようにしてくださるんです。そしてこの世界全体があがなわれる、救われることを、それでもその希望もあるから私たちは慰められます。世界が進んでいます。どんどんサタンの策略の中で動かされていっています。それは悲しいことですけれども、まず十字架復活によってイエス様は勝利をされていますが、その福音を私たちは伝えているわけですね。イエス様は戻ってこられて全てのものを立て直してくださいます。そして最後に全てが新しくされます。だから黙示録の21章の4節、 神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからであると。世界そのものの贖いもあるよ。慰められるっていう言葉の中にはですね、この3つがありました。罪が許されたんだよ。そして肉が贖われるよ。自分自身が救われるんだよって、救いが完成するんだよ。そしてこの世界そのものが変えられるんだよ。悲しいことを見た時に思い出してください。幸いだって慰めを受けるから。これがずっと続くことではないんだよ。世の悲しみはずっともう悲惨ですよね。世の悲しみは悲惨です。滅ぶしかありません。しかし、後にな、喜びながら笑いながら刈り取る日が来るんだよですね。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。悲しむものは幸いですの意味を知ることができたことをありがとうございます。私たちは悲しみの人なんだ、その悲しみの人に習って生きている者たちなんだということを知ることができました。これがネクラとかそういう意味ではなくて、もちろん喜びの中に私たちはいるんですけれども、しかし心のどこかでこの罪との戦いにおいて、そして世との戦いにおいて、私たちが絶えずこの悲しみを背負って生きているということを知ることができたことを感謝いたします。主よ、これこそがクリスチャン、本当に今クリスチャンの定義を学ばせていただいていることありがとうございます。心貧しいものであるということ、悲しむものであるということを知ることができたことを感謝いたします。天のお父様、本当に私たちをさらに整えてくださって、しっかりと御言葉によって武装して、信仰の大盾を持って、そして世の戦いにおいて、このサタンとの悪霊どもとの戦いにおいて、私たちがことごとく勝っていくことができますように助けてください。そして大事なのは、すべての生徒のために力を尽くして忍耐を持って御霊の力によって祈っていきなさい、取りなしをしていきなさいとあなたは命じられました。主よ、そういう教会へとしていってくださいますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。